すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和6年6月26日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
はい、ロイヤー純、改めリーガル純、改めロー純、改め純ロー、 AKA 義理の弟はアメリカンダイナー、ニアリーイコールヒモパン、なぜならば捨ててこに擦れるから正式名称言えました、はい、メモしといたんで、はい、ちょっと加わりましたよ、また付加されました
どんどん
なぜならば捨ててこに擦れるからっていうのが
記憶ゲームみたいなやつですね、はい、どんどん付け加えていくやつ。
はい、もう一方、
はい、はい、弁護士の大谷敏彦です。
はい、カミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長、
ありがとうございます。
というわけでカミソリ負け弁護士軍団会が、はい、はい、通常会、はい、3連投ということで
どういうことですか？
ゴンドウ、ゴンドウ、アメゴンドウと、
ね、ゴンドウでもアメ一回挟むの
そうですよ今時3連投ないですよね。
3連投なかなかないですけれども、
どこの球団も 2連投までですよね。
いや、それが ね、3連投ということで、はい、はい、ね、お二人には今日もご活躍いただければと思っているんですが、はい、
ありがとうございます、
はいはい、メールいただいておりますよ。ラジオネームポッポさん、いつもありがとうございます。隅田先生、大谷先生、長谷川先生、こんばんは。
こんばんは。
先週土曜のサニータイムに半ズボンで登場されて隅田先生を見て夏が来たことを実感しました。そうなんですよ、サニータイムという、はい、このサニーは杉浦太陽さんのサニーから来てますんで、はい、連続のカミソリ負け弁護士軍団会、今週も薄め談義で盛り上がってください
ありがとうございます。
薄めと盛り上がるというね、はい、この相反する概念を、はい、
なんか対比してるわけですね対比法っていうやつですよね。
それを両立できるのが我々カミソリ負け弁護士軍団ですから、はい、はい、メールに戻りますよ。長谷川先生、ひもパンはひもが食い込んで痛くないですか？
もう履いてる前提です
、履いてる前提
こうやってデマは流れていく、
そうなんですよ、うん、こうやってね、どんどん定着していって、うん、で長谷川さんも邪魔くさいから、うん、もうね放置しといたら、
うん、とんでもないことになってい
く、所有の前提としてひもパン履いてるっていうことね、うん、なぜならば捨ててこに擦れるメールに戻ります、はい、さて、はい、6月初回に紹介されました力道山未亡人を地元の書店に注文したところ品切れで重版待ちでした。今日ようやく届いたので今から読みますと、はい、この収録日にメールいただいております。
すごい、
はい、リクエストカーニバル宝生舞ということで、リクエスト曲もいただいてるんですが、
はい、
はい、佐山さんに探していただいた結果、KBS 京都のレコード室にはなかったと、ということで、はい、これからねこういうリクエスト曲もどんどん送ってくださったら、うん、
はい、
はい、
宝生舞さんね、なかなか今、うん、もうやめはったって、なんかそう昔そんな話なかったですね。
あ、宝生舞さんですか？
あの、なかなか芸能人を辞めたというような、そういう話記憶があるんですけどね。
またデマじゃないですか、そういう。
大丈夫かな今いらんこと言ったかなな
かなか細かいチョイスというかね、
引退なさってるんですかね、宝生さんは。
ね、
ね、昔よく我々が若い頃、はい、テレビに出演なさって、ね、
ね、
ましたけど、書文にとか、そうね、
そうか、そうか、
イメージとしては、
イメージとして、
残ってるのはね、はい、
ちょっとね、曲なかったんで、残念、ポッポさんには、はい、ご期待には応えられないんですけれども、
はい、
先週土曜ね、そのサニータイムっていう番組、うん、はい、いつもあの夏には半ズボン履いて出るように心がけてるんですよ、うん、というのもこのハーフパンツのセットアップを持ってるんですけど、聞く機会、着る機会ないでしょ、その我々の仕事で、
なかなか見かけない、
なかなかないでしょ。だから2年前の私の本、ラジオと憲法の出版記念パーティー、あなた方があのカミソリ負け弁護士トレインをしてくださった時も、僕あのハーフパンツのセットアップを着てたと思うんですけど、
はい、
なかなかね着る機会
に、分かりますね、はい、だから、うん、そのきっちりしたいのかしたくないのかどっちなんか分からん服ってなかなか着れないですよね、
着れないです、着れないです、
暑いんか寒いんか分からん ような服も着づらいのよ。あの
そんなんやねん、それちょっとそれが分からん、何を指してんのか分からん。
セーター生地、そのニット生地みたいな半袖のシャツとかも、うん、
それはでも
俺なんかあんま着られへんのよ
そんな気は、まあ持ってないけどね。
あるけど、これいつも毎年着る機会ないなと思う服が残ってたりするの
よそういうのを着て、着てください、この番組の収録とかね。
ここぞと、
ここぞとばかり本当にないんですよ、その、はい、普段出かけるにしても、うん、でわざわざ逆に今度ジャケット着ることはないし、ハーフパンツ履いてるのに、で法廷とか当然行けないし、うん、法律相談の時着ててもふざけてるみたいになるし、ね、ってなったらテレビの番組、はい、かつそのそういう時事ネタとかを扱わない番組、そういう深刻なニュースを扱うことのない、
うん、そうやね、弁護士として出てなんか半ズボンでなんか語られたら嫌やな
そうでしょ、
はい、
で私スネ毛もまた処理しないままなんで最近の若い男性は皆さん処理なさってますね、
みたいです ね脱毛、
うん、そうですか、
我々してないでしょ、
してないですね。
保育園でもそのパパ友でもある世代から下は処理してるんですよ、うん、ハーフパンツをあの履いてのを見てても送り迎えの時ね、ああしてるなみたいな、若いお父さんが、いくつぐらいですか、35ぐらいを境にね、
はいはいはい、うん、で靴下も短めでしょ、やっぱあのスニーカー丈の靴下、
う
ん、
それは僕でもそうやねそれは
長いハイソックスじゃなく
て、靴じゃないで
ドリフみたいな
あのドリフが小学生の役やる
ときケンボーチャーボーみたいな
チャーボーみたいな格好はダメでしょ、それは
ダメか、
うん、そうそう、結構若い人はやってますよ、はい、うん、僕はもう全然ね、そのままのナチュラルなスタイルではいるんですけれども、でこれね、あの時事ネタ扱わないとはいえ、その回に、
はい、
だからね、僕が法律的なトピックを紹介といいますか、するコーナーがあるんですよね、そういう、なんかあるテーマについてちょっと話するプレゼンするみたいな、でその中 でいつもね、結構ね、なんかね、ずいぶん先に言うてくるんですよ、はい、そのもう1ヶ月先やのに、うん、次回どうしましょうみたいなね、でその間にこの話題がずれるんですよ
ちょっと旬が過ぎるんですね
でこの間の土曜日にあの星野源さんの話をしたんですよ、星野源さんのあの、滝沢ガレソさんですか、あインフルエンサーが、
はいはい、
名前は出さずに、
うん
うん、あるだ、男性ミュージシャンが、
うん、
不倫をしていてみたいな、
もみ消すの移動、
はい、もみ消すの移動のコーナーみたいな、
たみたいな、
うん、人気女優と結婚したのにみたいなね、はいはい、話をもうずいぶん前じゃないですか、
はい
はい、だからそれをあのでまあ例えば私がそれを話を展開として考えてたのは、MC が杉浦太陽さんなんで、うん、杉浦太陽さんもね辻ちゃんとご結婚なさってるんで、はい、そっから杉浦さんならどうなさいますかっていう展開ができるかなと、はい、な
うん、
いうことで取り上げたんですけど、
うん、
杉浦さんはどうて、うん、あのもし同じようなことがあってね、元人気アイドル、うん、国民的人気アイドルグループのね、はい、アイドルと結婚した俳優の S が、
はい、
みたいなことね、
はい、
うん、元特撮のとかね書かれた場合にねどうなさいますかっていうような話を振ったら、うん、ほっときますと、
うんう
ん、でもそれも一つ方法なんですよね、ほっとくっていうのも、うん、
まあね、
うん、だからあの問題解決の方法っていうのは別に一つじゃなくて、
うん、
あの星野源さんがやったことも一つの方法で、しかもあれはなかなか画期的やと思うのが、訴訟とかすることもなく、
うん、
毅然とした対応を対外的にすることによって、うん、もうそれが事実やと知らしめて、
うんうん、
絶対訴訟しないでしょ、わざわざあえて、
うん、まあね、
まあ、絶対とは言えないけれども、おそらくしないでしょ、うん、もうあえてする必要ないじゃないですか、
うん、
あえてあの、ね、裁判に持っていったら、
うん、
かえって同定可能性、
うん
ね、名前を出してないから、その文言を見て、うん、それを読んだ人が、ね、これはあの人のことや、星野源さんのことやって言えるかどうかとか、いろいろ立証せなあかんことがあるから、
うんうんうん、
それよりも今あんだけ本人もそういう SNS で、反論して、
はい、
あのガッキーも反論して、うん、で2人でラジオも出たんでしょ、
そうそう、
オールナイトニッポン、
うん、そうみたいですよ、
っていうことをやったらもう盤石な、
はい
ね、その防御といいますか、
はい、
っていうことができてるんで、もうやる意味ないじゃないですか、
うん
うんうん、っていう状況にやるっていうのも一つの方法やし、
はい、
で訴訟をやるとかでも一つの方法やし、
うん、
うん、もうそれはほっとくっていうのも一つの方法やし、
そう、ね、
うん、あえて相手にしないっていう、相手にすることによってネタこう起こすって考えるのも一つの判断やし、
はい
はい、うん、いろんな方法ありますよね、
うん
うん、ただでもその時に、うん、そのテレビって喋る時間が短いから、
はい、
うん、いろんな方法ありますよね流し方しかできなかったんですけど、でも実際そうじゃないですか、
うんうん、
まあね、
うん、
なかなか難しいとこではある
けど、ね、どういう対応するかっていうのはね、
ね、いわゆる反論権みたいな考え方もありますからね、はい、反論できるならいいじゃないかっていうね、う
ん、
あ、
そうそうそう、だからあの水道橋博士さんの訴訟でもなんか裁判の中で松井市長が訴えられている訴訟の中で金額を認定する際に、うん、なんかそういうことがちょっと触れられたりしてたと思うんですよ、うんうん、松井さんは反論できたからどうのこうのみたいなところがね、
はい、
うんうん、その、うん、反論できる地位にあって反論できるそういう媒体、まあ、今やったら SNS でできるわけで、
うんうん、
っていう中で、うん、それがちょっと訴訟の中で の一つの事実認定に影響を与えているようなところが実際あったんで、
うんうん
うん、で実際に杉浦さんだったら例えばいろいろね SNS YouTube とかやってはるから、
はい、
その中で夫婦揃って、うん、ね、うん、こんな仲いいのにとかいうことも全然できるし、
そうですね、
うん、あえてそういう手間暇かけて訴訟をする実益っていうのがない場合もあるし、なかなか難しいですよね、その一つのね、うんうん、なんかあの結構法律の問題って何か答えを求められたりすることあるじゃないですか、こういう時どうなるみたいな、
はい、
うん、だからそれがよくあの行列とかやったらいろいろこう結論が変わるとかになるんですけど、うん、そもそも手段が違うっていうこともね、うん、ありますので解決方法として、う
ん、いくつか選択肢があるみたいな、ね、
うん、その人のポジションに適した解決方法があると、
うんうんうん、
例えば我々がこの放送ね、はまぐり顧問の編の内容に関して何かしら、うん、はあ、例えば名誉毀損されるようなことが仮にあったとしてね、うん、
はい、
うん、その場合は、うん、ほっとくのがいいと思います、ね、ほぼ誰も気づいてないからそれは、
はい、
それはほっとくのがベストだと思うんですよね、
はい、
うん、だからそのポジションによって変わってくると、
確かに、
そう、誰が言うか、
うんうんうん、
そういう力を持った影響力を持ったインフルエンサーが言ったんだったら、ああ、はい、放置することが場合によっては認めたみたいな勘ぐられ方をして、うんうん、それが引いては他の仕事にも影響を与えてっていうことやったら毅然とした対応せなあかんし、うんうん、その毅然とっていうのが星野源さんのようなあの方法やったりとか、
はい、
あるいは訴訟をするとか、うん、爆笑問題の太田さんはね、あの裏口入学で入ったみたいなことを言われて、うん、訴訟したじゃないですか、
う
ん、
はいはい、
あれも一つの方法で、
まあね、うん、まあね、まあその矛盾した状態を出せるんであれば発表することはできますけどね、全くその、
どういうこと、矛盾っていうのは何と何が、
だからその場合星野源さんはそのもう別居状態とかっていうことまで書かれてたんじゃなかったかしら、でその、
うん、
その
別居というよりもなんかもうだいぶ
楽器との
関係が悪かった、
だからそれは関係性ありますということは出せるからそれで反論できますけど、うん、まあそのね、太田さんの話だってその裏口入学があるかないかなんてもう分かりようがないじゃないですか、まあまあね、っていう話だったらもう裁判しかないっていうこともあるでしょうし ね、
うん、そっか、だから夫婦仲とかっていうことは現在進行形の話であれば並んで出てきて仲いいでしょと、
それが一番、
それが一番
強いですよね、
分かりやすい方法かな、うん、確かにその裏口入学っていうのを、うん、例えばね、あの爆笑問題のラジオカーボーイで違うと言ったところで、うん、ですもんね、やっぱりその司法に判断を委ねるっていうのが、
ね、
だからやっぱり変わってくるんでしょうね、その辺の何を書かれたかっていうことによって解決法も変わってくるやろうし、
うん、
っていう話を展開せなダメじゃないですか、いろいろ方法ありますね
もう素人みたいな
でも実際、
うん、まあいろいろあるからね、
僕の言わんとしてたことはね、はいはい、あのポッポさんもしかしたら気になってるかもしれないですよね、いろいろで済ますんやこの人半ズボンで出てきていろいろありますわなで済ますんやみたいな思われたかなので、
はい、
でもそのね、あのこの番組で、うんうん、あの原秀子さんの今日散歩っていうコーナーがあるんですよ、
は
い、
う
ん、ご存知ですか、
なんか街中を
街の今日は 何通り、なんか丸小路通り、はい、何通りみたいなことを言うて、はい、そこ歩いていかはる、
うん、
それを一つの通りで2周ぐらい、
うん、
使わはるかなっていうコーナーがあるんですよ、この番組の中でね、うん、でちょうど1ヶ月ぐらい前かな、うん、うちの事務所の近所のスリランカカレーのお店があって、
はい、
で、うん、スリランカカレーのお店妻と一緒にね、うん、お昼パーって入ったら、
はい、
あのある若い子が、
うん、
ね、 あ、すみださんってバーって来たから、うんうん、で京大の近くやから僕ね、うんうん、だからほんでしかもねすごいカジュアルな格好してて、ああですごい若い男性やから、うん、学生かってなんか京大の学生とか思って、ああ京大の学生で知り合いたかなみたいな、ああえとか思ったんやけど、うん、よう考えたら、うん、その人はその番組のそのディレクターで、
はいはいはい、
でも僕ね隔週レギュラーとかじゃなくて、うん、このサニータイムは季節レギュラーなんですよ。季節、はい、季節に1回ぐらいの頻度で出るから
、あ、そんなもんなんですね。
そうですよ、3ヶ月に1回ぐらい
季節レギュラー
順法みたいな、
そうそうそう順法なんですよ順法レギュラーやから、はい、だからそのえってすぐにあって思い出せなくて、ああとかってで、どないしたんとか言ったら、はい、ああその原秀子さんがちょうどそのロケで来てはったんです、うん、同じカレー屋さんに。ほんで放送はまたまだなのかな、ああで来てはって偶然そこで出くわして、うん、ああそうなんやみたいな、あこんなことあんねやとか思ったんやけど、
出てる番組 の, あのロケに出くわしたってこと、
まあでも順報ですけどね、
順報というか
期間誌
期間誌
その季節に一回出る、はい、だから順報の場合はなんか結構上旬と下旬と
か、ね、あそういう感じですかね、
順報って
記念順とか
月やもんね、
月のうちの
順って10日って意味ある、
10日目ごとらしいです
、10日目ごめんなさいね、
ああ失礼しました
失礼しました、
期間でした、
ね季節ごとだから、
季節ごと
そうやったら隔週レギュラーみたいなもんやか、うん、順法、はい、順法やったら、はい、そうじゃなくて、そういう感じなんで、うんうん、で偶然出くわして、で、その時ね、かっこ悪かったのが、その、妻が、はい、まあ、銀行に記帳に行ってたわけですよ。うん、で、記帳に行ってて、うん、で、それを戻ってくるタイミングで、ご飯行こうか、言うて、うん、で、歩きながら、あそこのどこどこの入金あったとかって、ああ、もうじゃあ、あそこ入ってから見ようかみたいな感じで僕がね通帳をもうなんかすごい顔で見てたと思うんですよ、その時ね、その
鬼のような、
ね、鬼のようなもう人を殺さんようなこの殺さんばかりの目でこう通帳を凝視してる時に、うん、墨田さんって言われて、うん、いやかっこ悪いなとか思って、うん、この人スリランカカレーの店でもねその、
うんうん、通帳を凝視して
凝視して、うん、マンゴーらしい待ってる間もそんな目で目を皿のようにしてみたいだね
入金があるんやないや
大谷翔平とえらい違いですよ大谷翔平なんてね、うん、そのあんだけ取られててもわからなかったわけで
気づかんわけやから、
それをその数万円の子をね目を皿のようにして見ててかっこ悪かったな、うん、あれそこも多分見られたと思うんで、ね、辛いんですけれども今夜もメール、はい、たくさんいただいてるんですけど、はい、中にはね都知事選のことをいろいろ言及なさってる方あるんですが、うんうんはい、放送で取り上げるには、うん、全候補をまんべんなく公平に取り上げないといけないと、うんうん、これは至難の技ですよ、うん
はい、
これをその今回の都知事選に当てはめて それをするとなると、うん、これはおよそ不可能ということで、う
ん
う
ん、も
う
全員読み上げるのだけでも大変ですもんね
大変ですよね、
はいはい、
大変そうでしたよあれニュースも、うん、
だからそのね、放送法のあり方が果たしてこの民主主義における選挙のね、うんうん、報道のあり方としていいのかどうかっていうのは考えなあかんかもしれないですけどね、うん、
活発な議論を、
ねうん、議論ができなくなっちゃうっていうような、うん、
ね、同じような話で、うん、だからその選挙の当日はもう選挙運動してはいけないってことになってるじゃないですか、だから結局選挙場に行った時に誰に投票したらええのか分からへんっていうことないですか、実際誰にがどの党どの党それは書いてあるから分かるけど、
はいはいはい、
この人がどの人で誰に投票しに行ったんかなっていう時ない、
ね、それでも調べていいかね、
それは分かる分かる、
いやだから、うん、僕らからしたら投票所にもう YouTube でも何でもいいから、
う
ん、全員の公平に流してくれたら
そういうこと、
せめて分かりやすいんだけど、うんうん、行ったらもう紙しか書いてなくて誰党の誰しか分からないから、
そう、ね、確かに確かに、
あれももう今の時代に合ってなくないですか、ね、と思ってるんですよ ね
出かける前に見てたその選挙候補を見てたとしていざ投票所行ったら忘れてるかもわからないしね
そんなんある、
これ誰だ
ってそんなんあるかそれは、
いや、まあ、いやそれは極端な話ね、
極端な話はそれはそうやけどでも、うん、本当にいやもうしかし参議院とかの全国区とかってものすごい数の人がもうすでにそれを出てるわけですよ、まあそうなるとそれ YouTube 全部流されるのはちょっと辛いかもしれないけど、もうちょっとその投票所に別にそこで公平に流す分にはいいんじゃないかなと思いますけどね、
あそれがまたこの今回みたいに56人出てはったら 56
だから選んで全員のを聴ける状況にして、あのタワーレコードみたいな感じで、タワーレコードどの曲を選ぶかみたいなことで全員聴ける状況にしてたらいいかもしれないよ、
ね、そんなんでも今はもう簡単にできそうやけどね、
タワーレコ方式で、
タワーレコ方式、うん、あのね、投票、あの投票紙用紙書くとこにこうね、市長、うん、市長機みたいな置いといたらいいね、
なんかほんまにそういうね、うん、ノー選挙、はい、ノー民主主義で、はい、あんまりうまいこと言ってないけどちゃんと選挙が機能していない民主主義なんてっていうね、うん、
なるほどね、
はい、ことで私、はい、タワーレコード1なんで、はいはい、だからまあそういうことに触れないメールを読み上げようかなと思うんですが、はい、ラジオネーム TJ ともさんからいただきました、
はい、
ドラマグッドワイフTVer で公開されてますね、うん、先生の出TVer でやってるんだよな、いつも僕の イントネーションがおかしいって言われるんですけれども、TVer、
はい、TVer でいいんじゃない
で公開されてますね、はい、先生の出演回の第9話、うん、含む第6話から第10話は今週金曜だから、この週の金曜日の18時から、
はい
はい、公開される予定だそうですよ、はい、久しぶりに見直してみますと、ラジオネーム TJ ともさん、京都市伏見区在住の方からいただきました、はいはい、私も気づいてなかったので、
はいはい、
またあれちゃいます、なんか出演料が入ってくるとか、
たまにね何千円か何千円、はい、1年に1回そういうね TBS からの振り込みがあります、
1年に1回は入るんです、
ね、入るんですよ、そのために自分が俳優やというもう一回自覚がね、俺は俳優だって、
なかなかの頻度ですよねあの電柱使用料とかに比べると回数多いじゃん
電柱使用料ってそんなにあるなん
や、ああいうの 2,3 年に1回
それよりも頻度はあ、ね、はい、あのよく振り込まれてるんですけど、はいはい、でこの間ね、うちからよく行くパン屋さんがあるんですよ、浄土寺にジェルメっていう美味しいパン屋さんがあって、はい、まあ、おすすめなんですよ、このラジオでもたまに触れてると思うんですよ、はい、もうパンは本当に僕は今までこの47年食べてきたパンの中で一番美味しいんじゃないかなっていう、
うん、この間紹介してあったとこもありますよね、
あ、あ、だからそれを言うたらまたそことの比較でどうなんやみたいな話になるから
言わんほうがよかった、そリスナー気づいてるんちゃいますあれ
こいついつもなんか一番うまいって言うその日の気分によってやるやん、
なるほど、
おかずパンがいいなっていうか、
素材パンね、
素材を楽しみたい日か、うん、
ちょっと硬いのがええな、
硬いのハード系がええなとか、は
い、そういう時なんかな、英語で習ったのワンオブベストっていう言葉いいよね、ね、ベスト一つじゃんか、
ワンオブザ最上級、ね、確かにね、あれね、
あ、そういう言い方で、まあ、ね、そう、最上級のもう、もう、いや、もう最上級でええやんか、そでそのお店に行って、はい、あ、なかなかね、個性的な店主さんで、いらっしゃるんですけれども、
はい、
で前も話したと思うんですよ、で僕が話したからこのラジオで結構リスナーの方もたまに来てくださる、うん、そうなんですけど、すごい、まあ腕はいいと思いますよ、ただ僕はいつもこの番組で言ってるのは、うん、そのパン、そのね、うん、神の手とも言えるパンを作る能力と引き換えに他の能力を全て失ったと、はい、褒めこと、こんな褒め言葉ないで
なんか
そのぐらい、はい、あの例えば私はそのお店にずっと行ってたんですよ、
うん、
もう何年にもわたって行ってるんですけど、はい、最初の数年間、うん、毎回初めましてだったんですよ、あ、初めましてみたいな感じで、で、うん、うちのお父さんもずっと言ってるのにいつも初めましてぐらいな感じやったんだけども、だいぶ通うようになってようやく、うん、で、ご結婚なさってから奥様がそれはもうちゃんと把握してくださるようになって、あ、はい、あ、すみださんやと、うん、あ、なってるんですけれども、この間まだ行った時に、はい、何週間か前行った時に、うん、その、まあ、店主の方から、うん、すみださん、時は貴子さんってご存知ですかって言われて、はい、何の話かなって思ってね、
はい、
もうパンにしか興味がないわけですよ、その方は、はいはいはい、パンにしか興味のないその人がそういうこと言うから、うん、なんかなとか思って、うん、ただ時は貴子という言葉には僕ね、
人よりもね、
人よりもね、あのえってなるじゃないですか、
はい、
あのね、ドラマ共演してるから、で僕はもう知ってるも何もドラマで共演してますよみたいな共演者ですよと、
はい、
うん、うん、共演してて、
まあ、なるほどね、
間違ったことは言ってないけど、なんか間違って取られる、うん、可能性のある表現やね、
う
ん
う
ん、それ
共演してて、はい、うん、グッドワイフというドラマで弁護士役で僕出て、うん、
はい、
時は貴子さんがもう弁護士役で、
はい、
僕は面接する役やって共演して面接して
採用してくださ い
採用してくださいって言われて、うん、僕は断ったんです。振ったんですよ、ね、申し訳ございませんと、ねはいうん、今回はご縁なかったですけど、
なんて言ったんだっ
け、そこまでセリフ長くないんですよ、うん、弁護士は信用が大切なのでかな、あ信用が大事なのでかな、なんかそれだけです。
今忘れてる、ここで言っても下手くそやな。
弁護士は弁護士は信用が大事ですから、大事ですから、大事ですからかな、なんか言うんですよ。
そういう人いますよね、はい、それなんか癖のあるね、
うん、で言うね、はい、でもあの私と清原弁護士かな、
はい、今売り出し
活躍して
る、今というか、はいはい、あの大谷翔平の時売りよう出てはったね。
ああそういう海外で、はいはいはい、あれなんですよね、国際弁護士、うん、国際弁護士なんていう肩書き本来ないんですよ、うん、でもアメリカで弁護士資格持ってる弁護士で、うん、国際弁護士とか言うんですけども、はいはいはい、清原さんと、うん、あと女性の隅田弁護士と、うん、で、うん、弁護士 1,2,3、はい、ABC やったかな、
面接官に
や、面接官にや、もうそれ設定すら忘れてる。何もなき面接官に、面接官にのくせにそのね、あのジェルメの、うん、ね店主から言われたときは、うん、何を言ってるんですかと、ご存知ですかも何も、ドラマで共演してるんですよ、うん、僕で今みたいな話をしたんですよ、はい、ドラマで一緒に出てたんですよみたいな、うん、ああそうなんですかって、うん、昨日ね時矢太鼓さんが来たんですよ、ってうん、ロケで来たんですようちの店取材に、時矢太鼓さん来たんですか、うん、だんだんちょっとなんかマウント取る感じで言ってた自分があれやばいやばいってなってあれ俺その、数秒のシーンで、はい、実質一緒にいたんもスタンバイしてたんも含めて数分なんですよ、
はい、
やばいやばい、うん、パン屋にロケやったら結構な時間店に来るでしょ、
そうやろね、
で、はい、で何の番組ですかって聞いたら京都画報っていう番組があって、あ、はいありますね、時矢太鼓さんがやってらっしゃって、はい、いろいろ京都の、はい、そういう名所を回っていくみたいなんで、どうもパン特集があるのかな、
は
い
は
い、パン特集っていうのがあって、それで来月放送らしいんですけれども、うん、だからこれはどこで曲で言うと、いろんなね、KBS でも放送されるし、BS でも放送されるんですかね、はい、うん、でそれで取材に来たらしくて、
はい、
で2時間ぐらいいたかな
長いやん、
長い、まあ、2時間いたんやって思って、もうそこからもうね、やっぱだからダメですね、そのちゃんと聞いてから言わんと何でもね、うん、そういう、
まずね、まず相手の情報を聞き出してから、
そうそう、相手の情報を、うんうん、聞き出してから、うん、
マウント取れると思ったら言わないと、
そうそうそうそう、
ちょっとこっちが自白してしまった、
いや、そう、先に先行自白、
先行自白
したから、そう、時岡孝子さんご存知ですか、僕好きなんですよにとどまったら、うん、ああ、ったことあるようでよかったのに、
う
ん、
なあ、そうやね、
ちゃんとそのロケ来て、しかも2時間も、うん、いたらしくて、
はいはいはい。
パン好きって言ってましたわみたいなことをねそのそういうニュアンスで言ってたんですけど、いやでもね、やっぱりほんまにこういうことがあるから気ぃつけはダメですよ、
うんうん、
なんかかましたりとかね、
いや、
うん、なんかあるじゃないですか、なんか俺あの人となんか親しいねみたいなこと言う人、
ああ
人とのつながりを喧伝するじゃないですかはいはい、はい、その時に相手の方が、
うん、
深いとか、
うん、ようあるから
ね、ようあるからね、うん、でそれ言うてええことって何もないやん、別にあの人知ってんねんっていうのって、うん、
でまたそれが伝わったりとかね、本人に、う
ん、本人に聞いて、うん、何々さん知ってますかって知らんのパターンあるじゃないですか
そんな仲良ないでとかねあるかも
しれない、これあの不幸中の幸いが私が数年前、はい、ドラマで一緒になった、数秒間一緒になった、うん、ジェルメに取材に来た、はい、そのことを僕が知らされたからでよかったんですよ、
うん、
その僕にその話を今度取材に来るんですよの話だったら最悪ですよ、僕が先にあドラマで一緒になったことあるんですよが先先行してるわけやからジェルメの店主は言うわけじゃないですか、うん、次来た時にね、うんうん、きっと、うん、あのこの近所に住んでる隅田さん
はは
ってはって
はっていやだから気ぃつけた方がいいなと思いました。今夜はカミソリ負け弁護士軍団でお送りしてるんですけれども、
はい、
さっき私ね、なんか農選挙、農民主主義とか言ったんですけど、
はい、
うん、
映画は
あ、そうか、農選挙、農ライフという実際映画あるんですよね。
はい、
今そのなんか僕思い出したんですよ。
あ、
うん、そうそうそうそう、畠山さんっておっしゃるのかな、あの選挙を追いかけてらっしゃるフリーランスライターの方のドキュメンタリー映画があって、
あるんだ。
うん。うん、だからそれが聞い それが頭の中であって、そのタワーレコードの、うんうん、ノーミュージックノーライフとこう関連付けて言うたかもしれんけれども、はい、無意識のうちにパクってたという怖いことを今思い出してよかった。これ知ってる人がいたら、はいはい、ね、映画あるのに、うん、それをさも自分で思いついたかのごとく、うんうん、言ってる恥ずかしいやつという形で終わるんで
、はい、まあでも怖いですよ、ね、投票上に視聴器置くっていうのはね、こっちのオリジナル。
そんなそんなこと言わんねん。
タワーレコード欲しい
ですね。タワーレコード、僕がそこはタワーレコードありきで思いついてんやけど、そこ怖いな。なんかちょっと頭にあることを、こういう時って怖いで、無意識のうちになんか
言われますかね。
言われるか
もしれない。そのアイデア違うだろう
って、
う
ん、なんか自分で考えたみたいに言われてみたいな。いや怖いですよ。これからやっぱり権利っていうものがいろいろね、この間の鶴光さんの話じゃないんですけれども、あれもね、著作権の問題やってことはお話したかと思うんですけれども、まあそれはさておき、
はい、それはさておき、
皆さんね、
はい、
あなた方も含めて、
はい、
散髪はどうなさってますか？
散髪はたまに2ヶ月に1回ぐらいですね。
大谷さんもねかなりしないでしょ、頻度は。
僕少ないですね、 2,3 ヶ月に1回しか行かないですね。
2,3 ヶ月に1回でしょ、
はい、
僕は2週間に1回なんですよ。ノー散髪、ね、ノーライフなんですよ。ノー散髪ノーライフで2週間に1回行ってて、お2ヶ月3ヶ月ってまあ確かに君ら2人はね、この耳の上が、うん、まあ髪の毛が跳ねてることが多いですよね。うん、この僕耳の上がなんかね髪の毛跳ねてたりとか伸びてんのが、うん、ちょっと見てて我慢ならない、ね、我慢ならない、いや他の人はいいんですよ。自分のね、うん、自分がこの耳の上がこう横に僕はよく跳ねるんですよ、直毛で。
私もそうですけど、
うん、でその上はあんまりもうほとんどもうハゲてきて薄くなってきてるんですけど、横だけ伸びるから変な形になるんですよ、うん、横だけえらい伸びてって感じになるから、はいはいはい、もうこまめに2週に一遍行ってるっていう生活がもう何年も続いてるわけですよ。
それいいですね。で
もただその利用店が今月閉店になるということで、まあ私25年ぐらい四半世紀ずっとその利用店に通い続けたんですよ。でこの番組で話したと思うんですよね、その、うん、西堀さんっていう、
はい、僕がそのあれですよね、はい、結婚式にサウナ仲間として、そうそう、
新郎サウナ仲間として主賓席は新郎サウナ仲間でしたから、は
い
は
い、私も京都に住んでる時ね、街中に住んでる時
行ってたでしょ、はい、紹介して行ってたと思うんですけど、はいはい、西堀さんがもう引退されるということで、でこの間その2週間に一遍の最後、
はい、
行ってきたんですけど、はい、ちょっとね、うんうん、もうだから胸いっぱいになるというかね、散髪してもらいながら、
なんかドキュメントみたいなね、
うん、はい、いや本当にね25年前、
うん、
だから僕がまだ全然司法試験受かる前から、
はい、
ずっと行ってて、
はい、
うん、でこんなやったらおこがましいですけど、うん、本当に一番年の離れた友達っていう感覚なんですよ。それはタメ口とかでは喋れないですよ、うん、当然ね、自分の父親と2歳ぐらいしか変わらへんから、西堀さん西堀さん言うて、うん、まあ友達でもか、でも親父っていう感じでもないですよね。親父よりもいろいろ喋ってるから、そういう下ネタも含めて喋れるから、やっぱ友達に分類できると思うんですよこの間こんなことあってねとかね、うんうんうん、親父に言えへんやんかそんなこと、うん、
はい、
で受験生の時に司法試験の勉強してる時とかにほんまに助けてもらったというか、僕の精神的支柱やったんですよ、サウナ仲間がそういう、
なるほどね、
今週ね、うん、僕ある講演会に行ってきて、
はい、
幸福ウェルビーイングの測り方っていうことで、はい、内田由紀子先生っていう京大の先生が講演なさってて、まあ、それを聞く機会があって、うん、ウェルビーイング、
うん、
ウェルビーイングって僕あんまよく分かってなかったんですけど、
よくあるみたいな、
そう、その良い状態を続ける
い、
うんうん、でそれは別に主観的なもん、まあ、そういう側面もあるけれども、うん、やっぱり周りとの環境というかつながりというか人的環境も物的環境もあるみたいな、うん、でそれによってそのなんかいろいろ尺度があってその測り方があるというような話ではあったんですけど、うんうん、
なるほど、
本当にその僕が最悪の状況で20代、
うん、
君らもっと最悪やったと思うけど
なんでやなんで下を見つけようとする
一緒や
ただ受験生で、うん、で私9回受験して受かりました、
はい、
大谷さんもそうです、はい、長谷川さんも7回です、はい、っていう状況下で、
はい、
大谷君は僕の受験生時代してると思うんやけど、
はい、
受験生でね、うんうん、8回も落ちてるにもかかわらず、うん、ウェルビーイングな感じだったでしょ。
いや多分でもそこは僕負けてないよ
ならそうやね
そこはね、あのまあまあ、あの最後の1年以外は大概いい感じだったよ、はい、
まあまあな、そのあの兄弟の受験仲間となんかダラダラやってたもんな、
はいは
いはい、
そうね
ダラダラやっとってこいつはダラダラやっとんなとか見ながら思ったもんいや僕も僕で自習室で、うん、いつもその自習室のラウンジで、
はい、
あのラウンジはまあ自習してて勉強して、うん、まあ何時間に1回休憩取るときに出てくると思うんですけど、僕はそこに常駐で
常
駐やったんですよ、まあ、管理人みたいな感じで出てきた人とこう、うん、トークをするみたいなほんまにもう自主的にあのテレフォンショッキングをやってるみたいな、ギャラも出ないのに髪切ったみたいな感じで喋るということをやってたんですけど、ただまあ受験生同士やったら、
うんうん、
やっぱりね、
それはやっぱりね、うん、ライバルですからね。
やし、まあね、その気分的にも、うん、あのなかなかね難しいところがあったんですけど、うん、晴れ、まあその晴れ晴れとすることはまあ長いですけど、ただその中で、うん、その西堀さんをはじめとするサウナ仲間とのね、うん、関わりっていうのは、うんうん、その比較的ウェルビーイングっていうものがもしキープできてたとすれば、その人のおかげで、うん、
大きな要因やと、うん、
でね、あのこのラジオでも話したと思います、その年末僕ら行った、
はい、
スナックあったやんか、忘年会なって言った、うん、
はい、
あの祇園の辰之助、
はい、うん、
あの人と仲違いを
していると、
はい、していてて、はい、みたいなこともあって、
うん、
であの私の今年の目標はその西堀さんとあの中澤さんの歴史的和解、
うんうん、
はい、これを仲介することっていうのが私の今年の最大の目標ではあるんですけど、まあそれが実現できぬまま、うん、まあ一旦もうそのね、そういう引退をなさるということで、僕ができることやったら最後、あ、だからまだ間に合うのかな、ギリギリちょっと連絡してみようかな、中澤さんに行ったら言
う
て、
うん、ね、最後、うん、最後のハサミを
断髪式みたいな、逆断髪式、逆断髪式普通は切ってもらうけど中澤さんの髪にこうハサミを入れると、
いろんな人の断髪をしたらええんちゃう、逆にこう
逆に、あ、そっか、いろんな人次は墨だみたいなそういうその邪魔くさいわ言われるわ、なんでせなあかんねん言うて、中澤さんもおもろかったですか、
はい、
で、あの店パッて開けたら寝てはったでしょ、カウンターとかでうわーって寝てて、
はいはいはい、
で、あのほんま楽しかったんですよ、みんな僕自分の 親に近い人らと、うん、わーわー言いながら過ごした数年があって、
それはね、いいじゃないですか、
そのね、ダルビッシュ選手がまだ高校野球の甲子園出てる頃に、東北高校時代にみんなで見に行った、はい、そんなもありましたね、
そうなんだ、
全員で行って、ほんでその時に中澤さんを誘うの忘れてて、はい、ちょっとへそを曲げるみたいなことがいや仕事や思って声かけて忘れてたんやんかみたいなことがあって、
うんうんう
ん
う
ん、なんかそんなもあったな、そういやまだその時は蜜月時代やったんで
時代
そういうのを経て、まあ、ようやく司法試験受かって弁護士になって独立した時に最初にその顧問になってくれたのがその西堀さんが京都の利用組合の理事長やったから、
うんうん、
っていうのがもう十何年前で、そこからずっと僕利用組合のあの顧問をやってるんで、
うん、
だから僕はその西堀さんが、
うん、
その利用店辞めても、
はい、
あのだからといって美容に行くわけにはいかないんですよ、
あ、
長谷川くん意外と美容でしょ
最近ね、
意外と美容なんですよ、
うん
うん、だから今日もね、
意外とは
別に失礼言うたらまだ逆変な意味があるから、失礼でも何でもないんだけれども、うん、そうだからその話を今度どうしようかな思っていう話をしてて、うん、その家族にね、で娘が妻と一緒に美容院行ってるから、うん、そこ行ったらいいやみたいなこと言うんですけど、いや、はい、お父さんには行けへん事情があんねんと、うん、それは、
うんうん、利用と美容は違ってね、
違うと
違うんやと
ね、それるのが利用、
顔剃りでかいですよね
そう、ノー顔剃りのノーライフですよほんまに、僕からしたらね、
うん、
だからそういう、でもこれからさ、散髪屋さんを探さなあかんなっていう、
うん
うん、そういうのもあって、うん、でもそういう習慣ね、僕2週間に一遍行ってるとこやから、うん、なかなかこのロスが大きくてね、でそれで当然僕だけじゃないですよ、いっぱいいるわけで、
うん、
何十年とその寺町のアーケードの中でお店やってこられたわけやから、
うん、じゃあ今あの辺で路頭迷ってる人
いっぱいいるんですよ、路頭に迷ってるんですよ、どうするみたいな、
ね、うんうん、
だからほんまにそれだけでなんかね、そういう SNS でつながったりとかロダンっていうんですか、ハッシュタグロダンでロダンロスで、西堀ロスで、あ、こういう日が来んねんなとか思って、僕もずっと西堀さんに髪切ってもらうつもりで、もうそんな日が来るとは思ってなかったから、で、あのこのラジオにも出てくれいう話をして、
お、はいはいはい、
出るでってそのとおりでしたって言われて、ちょっとそういうスペシャルもあるかと思うんで、
はい、
西堀さんのこれまでの、
はい、それは中澤さん呼ばなくていいの、
そのとでもね、はい、そういうこの番組を盛り上げんたいから、はい、そういうサプライズ演出とかしたくないね、やっぱりその二人とも世話になってるからさ、
なんか使うみたいな
感じになっちゃうか、それはまたちゃんと手続きを踏んでやりたいなとは思うんですけど、なかなかね、やっぱり二十何年間の習慣を変えるのは、難しいなって思うし、ほんで最後ちょっとね、あのいつも ありがとうございましたっていうのを、あのなんか泣きそうになってんのがあれやなあの今までずっとありがとうございましたって言うたら、なんか、あかんな、泣いてるな。なんでこんなことないか分かんないですけど、いや、ほんまに、ほんまにいいや、お前、そんなん、これからもずっと別に遊べんねやから、みたいな感じでね。
そうね。そうやけど、やっぱりなんか、区切りみたいな。
区切りみたいな。やっぱりだから、その、ね、いや、ほんまに、僕は尊敬する人たくさんいますけど、その中でも、まあ、尊敬してるんですよ。すごい仕事きっちりやってあるし、その上でめちゃめちゃふざけてるじゃないですか、あの人。めちゃめちゃふざけてるでしょ。
いや、そこまでちょっとわからんけど。
いや、わからん。
めちゃくちゃっていうほど、ちょっと私そんな存じ上げてないですけど。
だって僕最初の出会いが、ほんまサウナ入った時に、はい、うん、兄ちゃん、その、陰謀も散髪せなあかんでっていうのはもっと下品な言われ方でね。もっと下品
に。今だいぶ、
お上品に言ってる。お上品に、放送に耐えうる。
耐えうる。
耐えうる形で言いましたけど、はい、ほんまにそういうこと言われて、うん、それが出会いなんで、そこからもう25年。で、かっこいいんですよ。だからふざけつつ、でもその利用組合の、まあ、総会とかあったら僕も顧問やから出席するんですけど、その時のスピーチでも何も見ることなく、まあ面白い話をするわけですよ。
そうなんです
ね。で、利用組合とかっていろいろね、政治家の方も来られたりするんですよ、そういう総会とかあったら、来られるんだけれども、正直西堀さんの話が一番面白いんですよ。でそれが僕はなんか誇らしいっていうのね、何でか分からんけど、みたいな人やったんで、やっぱりね、そういうお世話になってる人が引退しはるっていうのは、引退がショックなんて今までで一番大きいかもしれないですよね。
僕はあの墨田さんの結婚式の当日、はい、ちょうどどこか立ち寄らせてもらって、ちょっと一緒に お酒いただいて、それで結婚式場行ったっていう記憶があります。だから西堀さんとちょっと飲んでみたいな。
あ、そうやったんや、
はいはい、
あ、その前に、そうか、その時通って僕が紹介して京都で
お店やったんか、また別の人のなんか家やったんか、どっかで行って、そこで集合してからなんか結婚式行きましたよ。
そんな触れ合いが、
はいはい、
ですごい人懐っこい人やし、はい、でもやっぱりね、ああいうね、毎日接客して、すごい油断した体制で皆さん髪切ってもらうときって喋るから、
そう、ね、
多分そのすごい人間を分かってはるなみたいな感じはあるんですよね。
リラックスした状態やからなんか出るんですかね、
出ると思うね、そういう数が出ちゃうから、だからその僕は結構誰にどう思われてもいいと思って生きてるけれども、この人には嫌われたくないっていうのは数少ないですけど、ただ僕の反省としてはね、ずっとあそこの四半世紀通ってるって言いましたけど、
はい、
で利用組合の顧問になるようになったら、まあ、独立してからなんですが、独立前ね、その勤務弁護士時代、
はい、
サンデージャポン東京の番組出た頃あったじゃないですか、
はい、
あの頃ね赤坂の美容院に通ってたんですよ。あれはだから多分
ええ格好してたんや。
僕は間違った方向に行ってたよなと思う。
ちょっとファーっとなってた。
ちょっとファーっとなってたよな。
赤坂で、
赤坂で、
なんかこう外羽のパーマやって、外羽の、多分西堀さんはテレビ見て、 こいつ間違った方向行ってるなと、うん、今なんかパンチパーマみたいになってるやんかアイパーみたいな西森さんのとこで、うん、だからあれは見失ってたんやろなと思う。そういう、うん、そんなも多分分かってはったやろし、そういう話をね今度来てもらって今ちょっと予告編として、はいはい、まあ、話してるわけですけれども、隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年6月26日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。